次は朗読のコーナーです。第51回目、萱野茂著、平凡社ライブラリーより、アイヌの昔話から、耳輪の片方、全3回中の第1回目を今日お送りします。朗読は藤井恵さんです。よろしくお願いします。
私は石狩川の上流のある村で、父と母、そして二人の兄と二人の姉がいる家の一番小さい男の子です。男の子といっても、もう着物の裾を引っ張って、おちんちんを隠すぐらいの年頃です。どういうわけでそうされるのか、昼も夜も父と母が交代で私を監視して、一人では一歩も外へ出ることができません。それでいて私は甘えっ子で、いつも父と母の間に座り、自分の着物の裾を引っ張りながら、父へ寄りかかったり、母へ寄りかかったりして甘えていました。一度でいいから、一人で外に出てみたいと思いながら、まだ一度も出歩いたことがありません。夜は夜で、母たちはたくさんの薪を、いろり端へ積み、夜の間も火を焚いているので外へ出られません。私はそうされながら、だんだん大きくなって、一人前の青年と言えるぐらいの年頃になりました。ある日のこと、父も母も袖を引っ張って、肘を枕にぐーぐーといびきをかいて眠っていました。それを見た私は、自分の着物と、矢筒や弓などをそーっと窓から外に出し、音のしないように外へ出ました。山の方へ少し歩いてから、着物を着て、矢筒を背負い、弓を手に持って、川の上流目指して走りました。その早いこと早いこと、背中に背負っている矢筒は、まるで宙に浮いているようです。私の体は、背の高い立ち木の枝をかすめ、背の低い立ち木の葉先をかすめて、私は飛ぶように走りました。どのくらい走ったことでしょう。二人の姉がそれぞれまさかりを手に持って、薪を切っているところへ来ました。私は、まさか自分がそんなことをするなどと思ってもいなかったのに、小さい姉が持っていたまさかりを奪い取って、その姉の頭をポカンと二つに割ったのです。大きい姉が何やらわめいているのを聞きもせず、私はまさかりを投げ捨てて、さっと走りました。どこへ何を目的に走っているのか自分では全くわからずに、神がかりのように走るばかりです。石狩川の源の山を一気に飛び越えて、ゆっぺ川の方へ下りました。ゆっぺ川の川懐をしばらく下ると、背の低い松の葉の下に、一頭の熊が何かを狙うかのように、じっと息を殺して潜んでいました。その熊の様子は、頭から背中の方まで、まるで筋子を潰してぶっかけたような色。尻の方半分は、いろりの、消し墨を噛んで、歯で噛んで、その汁を吹きかけたような色です。その恐ろしい熊を見ながら、少し川辺を下ると、今度は兄弟らしく同じ目つきをした若者が二人、酒取りにでも来たらしく、丸木舟に乗って上流へ向かっていきます。一人は船の後ろの方に立って、竿で船を漕ぎ、弟らしい方は前に座って、貝で船を漕いでいます。それを見た私は、このまま漕ぎ登ったら熊の餌食になる。なんとか声を出さずに知らせよう。そう思って、小さい石を一つ拾い上げて、さっとばかりに船を漕いでいる竿をめがけて投げつけました。竿は音も立てずに真ん中からぽっきりと折れました。船を漕いでいた兄弟は船を止めて 顔を見合わせ、これは神様が前へ進んではいけないとこっそり知らせてくれたに違いない。さあ戻ろう、と言いながら船を川下へ向けてさーっと漕ぎ下りました。それを見て安心した私は、また少し行くと、姉妹らしい二人の娘が薪を切っていました。私は二人のそばへさっと寄って、近くに化け物熊が二人を狙って潜んでいる。早く家へ帰りなさい。いつの日かまた会う時まで。と言いながら、私は自分の耳輪の片方を外し、妹らしい娘の懐に入れて走り去りました。それからまた少し下ると、川の淵に大きな家が一軒あり、中に入ってみると、老人夫婦が二人っきりでいました。大変だ。今二人を食うために恐ろしい熊が来る。なんとか助かる方法を考えろ、と言い捨てて、さっと走り出しました。
耳輪の片方、第1回目をお送りしました。次回もお楽しみに。